こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。先週木曜日にこう会社であった出来事をこうずるずると引きずってしまっていたっていうお話を昨日したんですけれども、今日も結構こう心臓がバクバクしていまして、でこう毎朝スタンドアップミーティングでこう立ったままやるミーティングがあるんですけれども、その時もなんか上司とこうやり取りがありそうになると心臓がバクバクしてですね、なんか嫌だなという気持ちになって、で朝こう日本にいるお友達とこう結構話すんですけど、朝日本が夜の時にこっちが朝で喋るんですけど、もう仕事を辞めたいなって思ってるんだよねっていう話をしながら、こう最近のその自分が興味がある仕事をしたいなって思ってるから、このまま今の仕事をこうちょっと続けるのは限界があるかなって思ってるという話になって、このポッドキャストもこう一つのこうきっかけとなっていてですね、やっぱり自分が楽しい自分そのままの自分でいられる仕事をしたいっていう気持ちがどんどん生まれてきていて、ポッドキャストは仕事じゃないんですけど、アンカーの宣伝を入れることでちょっと収益が入ってきているので、こうありがたいなって思いながら、全くこう、昨日買い物に行った時にその買い物のお金さえこう賄えないくらいの収益しか出てはいないんですけれども、なんか少しでもこう私が話すことで皆さんのお役に立ててたら、皆さんが自分は一人じゃないんだって思ってもらえてたらいいなって思っていつもおしゃべりしています。応援ありがとうございます。今日ツイッターの質問箱にご質問をいただいたんですけれども、相手にどう思われてるか気にしてしまうんですが、どうしたら自分を優先にできますかねという、質問だったんですけれども、まずはですね、こう優先順位っていうか、こう自分が自分のために自分に一番の利益になる選択をすることが当然であるってこう考えるというか、こうそれが当然だっていう考え方にこうシフトしてい、いければいいなと思うんですね。で、こう日本で生まれ育っているとですね、自分を犠牲にして他人のために何かをしてあげるのがこう美しいことだという考え方が結構こう刷り込まれて私たち生きてきていると思うんですけれども、それは違いまして、自分を犠牲にして他人をこう助ける、他人に良くしてあげるっていうのは間違いです。それはこう結局誰のためにもなっていません。で、私よく飛行機の例えを使うんですけれども、飛行機の中でですね、何か事故とかになりそうな時に酸素マスクが出てきたらですね、まずは自分のマスクをしてから他の人を助けましょうっていうふうに言っているんですね。それはなぜかというとですね、自分を犠牲にしてもしょうがないからです。で、自分の子供でさえ自分がこうきちんと満たされていない状態では人のことも助けられない。で、これ子育てにも私よく思うんですけど、自分が満たされてない、自分がこう擦り切れている状態だと子供のこともしっかり愛せない。で、聞いてくださってる方で、ママさんパパさん、小さい子供を持っているお父さんお母さん、もしいらっしゃったら分かるかと思うんですけど、自分に余裕がない時って子供にも絶対優しくできないんですよね。で、優しくしなきゃって思っても自分が余裕がない状態で子供に優しくしてるとですね、だんだんだんだんイライライライライライラしてくるんですね。で、別に大したことじゃないのにブチ切れたりしちゃうんですね。その閉じ込めているイライラによって。 それって誰も幸せにしないんですよね。だからやっぱりこうセルフコンパッションってよく言いますけど、こう自分を大切にする気持ち、自分を愛して自分をねぎらって自分を慈しむ気持ちをきちんと持って、こう、相手のこう相手が思ってることよりも自分がこう自分のことを優先することにこう自分で許可を出す、許可をするっていうのがこう第一歩かなと私は思っています。で、あの相手の気持ちを気にしちゃうのって多分その相手の人に好かれたいからっていうのがあるのかなって思うんですけれども、あの結局ですね、他の相手、その人の自分以外の人のことってコントロールできないんですよね。で、あのこの人に好かれたいって思うから相手の気持ちを気にしちゃうと思うんですけれども、こうその人がもしも自分のことを好きだって、好きというかその人間として気に入ってくれるかどうかはその自分には分からないし、自分がやることでは大して変わらないんじゃないかなって思うんですよね。だからこう、チャンスってその50-50 の確率ですよね。なんでこう自分らしくいて、その人がもしあこの人なんか気が合いそうだなっていいなって気に入ってくれたらそれはそれで幸せだし、もしも自分らしくそのままの自分でいて相手があちょっとこの人違うかもって思って離れていってしまうのであれば、最初はやっぱりちょっと傷つくし悲しいと思うんですけれども、結局後々こうちょっと気が合わないのに無理してこう付き合っていくとですね、先ほどのその子供の例じゃないですけど、だんだんだんだん鬱憤が溜まっていきまして、堪忍袋の尾が切れて絶縁とかあるので、あの私経験者なんですけれども、あのなんであの無理して付き合うこと、こう相手にこう気に入られようと思って取り繕った自分を気に入られても結局自分が疲れるだけだし長続きしないので、そういうところはもう割り切って自分をそのまま飾らない自分を気に入ってくれる人と付き合おうってこう割り切るのがいいんじゃないかなと思います。私は夫とオンラインデーティングで出会ったっていうことをこのあのポッドキャストでも喋っているんですけれども、何度か、オンラインデーティングというかですね、こう恋愛全体においても結局、取り繕った自分を好きになってもらっても後から疲れるだけだし、こう最初から今こう40過ぎてこう結婚もずもう長くしあの長めにしててこう子供を持って思うのは、こう自分らしくして自分のそのありのままの自分でいて、それでいて気が合う人と一緒にいる方がみんなが幸せなんですね。なんでこう私も娘にもそれはちょっと教えていきたいなって思ってて、こう、ピアプレッシャーとかこれからティーネイジャーとかになると結構大変だと思うので、こう小さい頃から今日もちょっとこう今日、卒業していったこう新しい学校に行くので卒業していった子がいたらしいんですけれども、その子がいなくなったと。で S 君っていう名前だったんですけど、 S 君今日いなくなっちゃったと言っててですね、あ寂しいねって言ったら、あのいや S 君は私にあの優しくなかったから寂しくないって言ったんですね。でその時に、そうだね、みんながみんな、仲いいわけじゃないんだよと、こう自分が気が合う人だけ自分のありのままを好きで気が合う人とみんなお友達になるんだよねということで、S 君はこうあなたとこう気が合うって思わなかったから、優しくなかったのかもしれないねって、みんながみんな気が合うわけじゃないよって、あのポカーンと全然理解はしていなさそうだったんですけれども、こう、娘がたまたま、ナイスじゃないから嫌だったっていうふうに言ってたので、別にママはそういうナイスじゃないこと仲良くしろって言ってないよ、でもその代わり、あなたのことをこう仲良しだって思わない子もいるからねっていう話をしていたんですけれども、なんか そのこうその S 君に意地悪をされたとか、こうナイスじゃなかったっていうことを今まで一度も聞いたことがなくてですね、あの逆にこう保育園に送っていった時にこういると、ああ S 君っていうような感じだったので全然知らなくて、でもなんかそれなりにやっぱ子ども同士の中でもそういうポリティクスがあるんだなと思って、あのとても面白かったです。自分を優先する方法なんですけれども、もう一つありまして、私がやっているのがですね、こう世の中にはですね、気がついてしまう人が結構いると思うんですけど、例えばその上司のグラスが空っぽになっていることとか、ビールを注ぐタイミングとかですね、私学生の時にスポーツをやっていまして、その時にその試合の日に泊まった旅館の朝ごはんのところでですね、こうその日に試合があるこう選手の、私たち女子選手が、監督である男性にご飯をよそるタイミングをこう気づいてしまったりですね、あのそういう気が利くっていうんですか、ね、自分で言うのもおかしいんですけど、気が利くというか、こう誰かが、周りの人が何かを欲してるなって、そろそろこうした方がいいなっていうのが見えてしまう人って結構いるんですよね。で、それをですね、こう私はやめることにしまして、自分を犠牲にして自分が大変になること、自分がこう自分の労働をこう捧げるのをやめようって決めてですね、最近は何か気づいても気づかなかったふりをするようにしています。で、自分を大切にするこう練習の一環として、こうとてもこう気を使う友人とか周りに結構いるんですけれども、こう気がついてしまってもいいから、それを行動に移さない練習をしようっていうふうに言っていまして、結構その両親が痛むというか、結構心臓バクバクするんですけれども、世の中には気がつかない、気が利かない人ってすごいたくさんいるんですよね。で、そういう人たちにはこう要求されないんですよね。で、その理不尽、結構イラッとするなと思って、私はで、だからもうこう気が利かない人認定されるぐらいでちょうどよくてですね、そうしたらこう気が利くことを要求もされないので、こうだから何かこう周りの人が、あ、これを欲してるかなって思っても、絶対にその分かってしまっても行動に移さないようにしています。で、これってこう恋愛でも結婚でも子供に対しても多分そうであっていいと思うんですよね。自分を犠牲にしてこう労働を捧げてることに なるので、こうどんどんどんどん自分だけが疲弊していって、気が利かない人はそれでエネルギーを温存できてるんですよね。なんでこう自分を大切にする一つの練習として、こう何かに気がついてしまってもそれをやってあげたりとかしなくていいよと、自分にこう許可をするっていうのを、こういつも友人たちには提案しています。今日の英語は Rich Girl Problem、 Rich Girl Problem、リッチガールですね、お金持ちの女の子の Problem、 問題です。今日ですね、アメリカ人の友人とちょっとテキストメッセージで喋っていたんですけれども、私ミシェル・オバマみたいにフルフィルメントが今の仕事で感じられなくて、もうサラリーカットになってもいいから、ちょっとキャリアを変えようかなって思ってるんだよねっていう話をしまして、で、私がそうよ、分かってるわよ、これはリッチガールプロブレムだってっていうふうに書いてて、で、彼女がすごい笑ってる絵文字を返してきてたんですけど、こう 結局そのお金がない 貧困に陥ってたら、結局そのフルフィルメント、こう自分が満たされていないこととかって気にする暇はないというか、気にしてる場合じゃないっていう感じなので、で彼女はですね、こう大人になってからとても有名なアイビーリーグの学校の大学院に行ってまして、今でもそのスチューデントローンがすごい高く、あの高いくって、それを支払っているんですね、月々。なんでこう、彼女は結構バリキャリで、あのこう会社の結構高い位置のレベル の位置にいるんです、ポジションにいるんですけれども、それでもやっぱりこうスチューデントローンプラスこう普通の家のモーゲージとかもありますし、大変みたいなんで、こう彼女はもうとにかくガツガツ上へ上へと向かっていきたいっていうタイプなんですけれども、私がそんな中でこうお給料が下がってもいいから、こうもっと満たされる仕事をしたいって言ってたので、あの彼女にはその、あ、なんか金持ちの女の子がこう言いそうなことよって言われそうだなと思って、先手を打って、私がはいはい、リッチガールプロブレムですって言ったという話です。ご視聴ありがとうございました。ポッドキャストを聞いていただいているこう数人の方から、今日は嬉しいこう感想をいただきまして、あの自分ではなんかこんな話つまんないかなって毎日思いながらこう録音して、なかなかこう自信が持てないまま録音しているんですけれども、こうフィードバックがあるといいなと思いまして、なんかやっぱり昔だったら全然考えられない、こんな風にこう自分が、自分の家で録音したものが全世界の人に聞いてもらって、それでこう良かったよ、楽しかったよ、面白いよってこうフィードバックをそのもらえるっていう、このテクノロジーの時代に生まれて良かったなと今日もこう噛み締めていました。昨日で連続31回の録音だったので、こう1ヶ月毎日続けたことになって自分でもかなり驚いています。これはあのかなり自分でも楽しいと感じているという証拠かと思います。あのこれからも毎日アップできるかこう確約はできませんが、こうなるべくしていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。ではまた。 See you next time.